で、お名前と今どこに住んでおられるかと、
はい、私は、松本幸子で、昭和31年の春にアメリカへ来ました。そして同じ広島の同じ町の人とね見合い結婚して、そして日本人町の近くに初めは住んでました、
うん、この家住んでどれくらいになるんですか？
この家はね、東京オリンピックへ行くつもりでおったんです。そのお金で敷金ダウンペイメントにしてこの家を買ったんだから、もう何年ですか、2009年から64年はもう40何年ですか、40何年いるかね、
長いですね。そしたら、
だからもうここらの人も皆さんいい人だった。あっちがね行き止まりだから、だからみんなここの前を通って、初めは向こうの山丘にもちっちゃな坂道があったけど、今は階段ができてるからあっちの人も通り抜けますけどね、前は通り抜けなかったから、みんなうちもその頃のうちは小さかったから、住んでる人も少なかったから皆さん親切でした、だけど今は古い人、うちを持ってた人が亡くなったり、引っ越しすると古い家を壊してアパートね、3階3軒住むようなアパートを作られるから、もう昔の古い家はなくなりました、だから私の方の家、私の家ももう小さい方ですよね、でもここは便利がいいです。日本、私は自動車を持ってないから、そこの角へ出ればバスがね、割とよく通るバスがありますから、日本人町にはバスに乗れば5分で行けるし、下町は20分ぐらいかかるけれど、便利がいいところです、お天気も割と海が少し遠いから霧は来ないし、ただ大きなスーパーがないからちょっと不便な時もありますが、一人だから、自動車もないし、そんなにね、いるものだけを買ってきて生活をしてます。
じゃあ、日本で、で今ここでは今理事会をされて何年間なんですか？理事会のメンバーとしては、
理事会のメンバーっていうか、初めね、私は昭和31年にアメリカへ来る時に、やっぱし後の私の兄、2番目の兄を探して、親と一緒に広島に出てるから、原爆のあれに合ってるから、体を無理をしないように言って、昭和31年に広島出る時に、ただ体に気をつけるようにって母親が私に言い聞かせましたね。そしてね、何年かな、ある日被爆者ね、原爆に遭った人が集まりましょうっていう、あれが新聞記事が出たんです。それで私は母が体に気をつけてね、無理をしないようにって言ってるから、みんなそういう人たちが集まればと思って、日本人町の社交室で倉本さんっていう人が皆さんを集められたのが、被爆者が集まるっていう集いができたんです。そしていろいろと初め皆さんが自分はどんなとこで何ってっていうような話をされてね、そしてちょっと集まって気持ちが和むっていうかね、そしてやっぱしアメリカに来ても被爆者であるっていうことがあまり皆さんに言うと嫌われるわけ、なんか横着病みたいなね、体に もっと直接に会った人なんかは体がもうね少し荒れしてるから根気がないね、疲れやすいとかっていうので、あの人は横着とかね、なんかずるい休みしてるとかっていうようなことを言われた人もあるみたいです。広島にいれば広島の人たちはもうみんな被爆者っていうのは分かりますよね、気持ちは。だけどアメリカではそんなの知らない人がたくさんおられるから、あの人はずる休みしてるとか横着をしてるとかね、そういう人たちが、被爆者長崎と広島の人たちが集まって自分の胸の内をねあれして、お互いのなんか様子を話し合って、慰め合うっていうかね、そういうので初めは集まりました。だからそれから、だからもう30年ぐらい続いてるんですか、私ちゃんと記録を作ってないからね、あれだけど、
じゃあちょっと、最初のじゃあその松本さんがその戦前に日本にいた時から、その生まれどこに生まれて どこで生まれて、まあ、戦前の話といいですか。
あ、私はあの昔式の住所は広島県安佐郡三河村古市っていうところで生まれました。そしてあの被爆した時は小学校5年生だったんかね。それで私の家は爆風でガラスが全部壊れました。 そしてお兄さん、上のお兄さんは健康で、あのその日は学校がお休み、日曜日にあの勤労奉仕であの工場に働きに行って、月曜日はお休みだったんです。で2番目のお兄さんはあの広島の一中の1年生で、あのやっぱり学校へ行きました、それで原爆が落ちた時は
松本さんは
あの古市にいました。古市の小学校、
ね、古市っていうのは どれくらいなんですか、その広島から。
広島からだから今ね、あの原爆の手帳をもらうのに、被爆者の手帳は古市は隣の町の祇園まではもらえるんです。私ね何キロかあれですね。で古市は違うんです。だけど私の場合は後から兄を探しに行ったっていうのでもらってるんですよね、
あ、じゃあその日のこと覚えてます？
その日のことはもういつも、もう学校でよくね空襲警報が荒れされて、で学校の校庭に いたんけれど、パーッとねものすごくあれして、でみんな学校から走って、それこそその区域の子供は、私らの1年上の人がちゃんとまとめて、6年生とか高等科の人がいるから、みんなで一緒にタッタッタッタもう帰ってくるんですよね、家に。
どんな感じでした？その時何歳でした、松本さん？
10歳かな、
その小学校でどういう感じ、パッと 見たの覚えてます？
それは雲がバーバーバーっと上がってね、
最初はどういう感じだ
ったんですか？最初はガタガタっててピカッとして音がして、あれ爆風が吹いて、もうガラスなんかも壊れて、だからもうみんな慌ててね、自分の家帰ってきて、それからどんどん
その時どう思いました？何が起こったんだろうっていう感じ。
それは新型爆弾だってね、みんな大人はそう言ってましたよね、新型爆弾だって。そのうちに私の家は国道沿いだったから、もうみんな火傷した人が歩いてね、歩かれる人は歩いて、本当にもうこうボロボロボロボロ下がったようなね、で水ぶくれになってる人もあったですね。も
うボロボロ下がってるっていうの
は着物がね、洋服とかで、みんなもう のかね、国道を歩いて自分の生まれたところへ帰るかね、みんながついていくから、みんなが歩いて逃げるからそのついていくのか知らないけれど、そして水をくださいっていう人があるから、母たちも いましたからね、家の前にお水をね用意して、はいどうぞどうぞってね、あれです、皆さんに飲みたい人にはの飲んでもらってたですよ、う
ん、コップかなんかですか。
コップ湯の湯、コップのガラスなんか洒落たものないから湯飲みですよね、あの頃は。お湯飲み用にやかんの大きいのにお水を入れて並べとくんですよね。そしたら喉が渇いた人はください言われるから、それをあげて、また私たちの家は奥の方いうのが壁町の方とかね、あっちの方ずっと、ね、それからおいおいに兵隊さんのトラックがね、いっぱいいっぱい人乗せて奥へいうのが壁町か、あっちの方へ行くんですよね、
人ってどういう、もう亡くなった方だ、
生きてる人、もう動けない人でしょうね、どっかから集めて、だから学校なんかが救護所っていうんですか、そういうところになるから、あれですよね、どんどんどんどんそっちへ連れて行かれたんじゃないんですか。もう少し3時間か4時間すると、もう兵隊さんもどっかからか怪我をしてられない兵隊さん、広島は陸軍さんがたくさんおられたからね、そういうのが手伝ってどんどんどんどん、あれでしょ、に逃げさせてあげられるんでしょ、火事になるからね。私らまだ子供だからよくわからないです。すごい人が逃げていくのがすごいな、かわいそうだなと思って、はい、それはだから私は今も戦争があるとみんなかわいそうだなと思って、時には泣きます。今ねどっか戦争あるでしょ、イラクとかね、かわいそうです。
だからそれはだからその時は松本さんその家から見たんですか。
みんなもう道路の前で、もう私たちももう学校からね、小学校から帰るですよね、もう先生たちはもうみんな子供を返して、そして今度は怪我をした人が小学校なんかどんどん兵隊さんが連れてくるから、もう学校は古市の学校も救護所になるんです。
それを助けどこに、松本さんの時にどこにお家におられたわけ。
私は学校からもう帰ってきて、もうね、そして親と一緒にそういう人たちのねお水をつあれとか、そしてなんていうかね、私の家の前には自分の家の小さい手で引っ張る車があったんですよね。そしたらお父さんがね、赤ちゃん、まだ赤ちゃんです、半年ぐらいかな、それを抱いて、それで赤ちゃんもう着物着てないので、もう水ぶくれがもう体中いっぱいあるので、お父さんがもうここまで抱いてきたけれど、この車を貸してくださいって言われるの。もうね、私にも力がないわれな。でこの座布団をあれして、お母さんが車どうぞ使ってください言って、でそのおじさんをね、赤ちゃんを、ね、乗せて、また後から車を持ってきます言われて、そして、まあ、奥の方っていうのが緑とか壁とかあっちの方へ帰られたんですね。それはかわいそうです、赤ちゃんがまだちっちゃいのが体中がひぶくれたから、それお父さんは一生懸命こうね、そしてまあその人が何日かね、 2,3 日してからね、あの子は死にましたいって、車ありがとうございましたいってね返しに来られました、だからそれはねかわいそうでしたねっていうよりしょうがないですよね、薬もないんだから。
他にも
いろいろとたくさんねあれがあったけれど、私たちも自分の親は家族があるし、子供がついてっても危ないからね、そこを家におるようにって言って、私の父はお兄さんが 中学校で町に出てたからね、探しに同じ学校に行った人の親たち3人で探しに出ました。お父さんは
その日に、
その日に、でお母さん、まあ次の日に私たちも連れて、お父さん帰ってこないからまた探しに行ったんです。私はだから後の入試です。
2日目ですか、
2日目、
その次の日、じゃあお父さん帰ってこなかった、
帰ってこなかったです。そして
びっくりして、
びっくりするよりもそんなのはみんな出てって探して一生懸命だから、帰ってこなかったらまだ探してると思うですよね、そしてお父さんの知ってる人がおられて、いい具合に兄は宇品っていうところから美濃島っていうところに行って、なんていうんですか、ね、兵隊さんがいっぱいおられたから、ちゃんと兵隊さんがついてちゃんと手当てをする言っても何もなかったそうですよね。でも2日目に探してあったんですかね、もうお兄さん中学1年生ですよね、13歳ね、目が見えなかったそうです。爆心地の近い方だったから、で背中をね、学校の庭の草を取ってたから背中が丸焼け、そしてやっぱし苦しいんでしょうね、ちょっと焼けでしてもね、あれだけど、だからちゃんと兵隊さんのベッドに寝せてもらってても、下の方をね、コンクリの上を張ったりしてね、もうじっとしてなかったそうです、でも私の父はそのお兄さんに会えて声でわかるってね、話もできて、まあいい方です。そういう私たちは親から聞かせてもらったからね。
でお父さんは、
お父さんはちゃんと最後まであれしてお骨をもらって帰ってきました。
じゃあお父さんはそれ焼いて、
お父さんにあれ、兵隊さんがもういっぱいいっぱい死んでるから、兵隊さんが言われるのには、あなたの息子さんは隅の方に置いて焼きましたって、で多分変だと思ってお骨を拾いましたって、だけど確かなことは言えませんって兵隊さんが私の父に言ったそうです。でも父はもうそれで満足して帰るよりしょうがないですよね、
お父さんはその息子お兄さんを見つけなかった、
結局お兄さんは見つけました。そして一晩ね、あれ看病して、それで
亡くなっちゃった
わけ。そして一緒に探しに行った町から、同じ中学行った3人の家族のうち、私のお兄さんのだけが見つかったから、お父さんはそこのね、兵隊さんの病院じゃないけど広いところの建物に、みんな折りたたみの塀とかなんかがね置いてあって、そこへ残ったんです。それで後の2人は自分たちの子供はいなかったからいうことで帰られたわけね。そして私の家にまた来られて、お父さんは息子さんさんね探されましたから、でまた母が次の日はまた8日に亡くなったから、3日目ですか行った時はもう死んでたの、8日に死にましたからね、だから父がお骨を下げて帰ってきました。
一緒にお母さんと行かれたのは
7日、行ったのは町を探しに行っただけ、
見つからなかった、
見つからないですよね、
その時どんな感じでした。
それはもうかわいそうなし、もう怖いし、それはもうなんていうかな、なんとも言えないですよね、子供心も。
お母さんと一緒に、
それで、なんていうかね、ゾロゾロね、あれだけど、ただあの頃には放射能っていうことがない、ただ新型の爆弾っていうことだから、みんな探しに行きましたね。
どんな感じですか、まあ、子供の心から見たもの。
そりゃ怖いし、もう恐ろしいし、 もう親にしがみついてついて歩くだけがやっとですよね。道もないんだからね。
あ、怖いっていうのはどういう、真っ暗だったけ
ど、うん、真っ暗いの怖いんじゃないの。その焼け跡まだね、あれとか人がいっぱいあれしてるとか、物がその壊れたのがもうその中、瓦礫の中を歩くんだから。
でもまだ燃えてるわけ、
まだプスプスあれしてるところもあったですよね。でも大きな火はもうないですよね。
でその人の死骸とか
そういうのはあまりもう目立たない、もう焼けてお骨になってるしね、うん、だからあのまだどこで死んだかわからない人もたくさんおられるわけ、ね、
うん、でもぐるぐる回ったわけ。それでそれ
で親についていく、どこをどう歩いたか知らないですよね、母親について歩くんだから。まあそういうことです。戦争は怖いです。アメリカも憎いけれどしょうがないですよね、うん、でアメリカは私たちが思うのには作っておって実験をしてね、やっぱし作ったものは実験したいのが本心でしょうね、うん、広島はお天気が良かったんですだからパーッとなったんでしょ。で広い平地だからね、うん、だからもうで広島にはたくさんアメリカへね移民で来てる人もおられたけれど、でもあの日はお天気がいいから、私たちが聞いた話ではね、まあ、広島に落としましょうって兵隊、アメリカの兵隊さんはあった。本当はね八幡の大きな工場があるからそこへ行くつもりだったんだそうで、私たち広島の人間は聞いてます。だけど広島は漫画悪くお天気がいいし上天気だったから、まあここでそれは私らは本当のことは知らないですよね。広島は漫画悪くお天気が悪かったから原爆が落とされたって。そしてまあ効果は 100% でしょうね。あれ一発であれだけ、そしてまだまだ後遺症っていうものがあるしね、人はやけどをしてねの残ってるしね。だからアメリカは原爆を実験して成功したと思ったんでしょうね、うん、
でお兄さんがお越しの感じでどう思われました。
ああそんなのもう覚えてないですよ。かわいそうなね、かわいそうなのかわいそうで、まだ子供だからね。
でもどんな感じだった子供心に。
でももうみんながもう町住む、あの頃は村だけど村全体がもう原爆のあれでもう大騒動っていうかね、家の人を探しに行く、よその人が帰ってきてその止めてあげるとかなんとかでね、もうそして食料もそんなない時だからね、あもう大変ですよね。で私の家はおじいさんが隣の村に疎開してって、そして隣の村が立ち退きのあれで家を壊すんですよね、市内の。そのおじいさんが町の人と一緒に出たけれど、おじいさんは帰ってきて私の家に、おじいさんいうのが母のお父さんなんですよね。それで私の家にずっと寝てました。でも戦争が終わる2日ぐらい前に亡くなりました。やっぱし火傷したりしてね、何にもないからキュウリのある汁をこうつけてあげたりしてね、顔も火傷してました。ただ座敷にね寝てました。何にもしてあげることできない、お医者さんだっておられないし、
どんどん膨れてきたんですか、うん、
そこももうよう覚えてないです、うん、だからもうどの家ももう大変です。私の家は爆風でガラスが壊れたぐらいで、まだ家そのものはちゃんとありますからね、だから親類、よその人のも親類もどうぞ泊まってください、寝てくださいっていうね、そういう人たちも来るし、 だからもう学校もないですよ。もうね、行っても学校行っても先生もあれだし、学校そのものがそういう逃げてきた人のあれ寝てるんだからね。兵隊さんがもうあの毛布とかなんとかね、あれをして、あのあれだからもう勉強するあれはできないです。もう戦争、原爆が落ちてから後はもうてんやわんや、てんやわんやっていう言葉があれでしょうね。で、死んだ人はやっぱしあの兵隊さんに行かなかった私のお父さんだみたいなのがね、そのお父さんはもうお兄さんがあの死んで帰ってきてるから、あの今度は、町村のねそういうような人の手伝いに出ますから、勤労奉仕でね、そういう人たちを今度は河原に集めてもあの焼くっていうんですか、うん、だからもう世の中はむちゃくちゃです、うん、だからなんて言うんですよ、戦争は嫌ですよね。
その時はなんか何が起こってるんだろうと思いました。
それもアメリカは新型を落としてね、まあ、あんだけのあれだったんだから、まあ、恐ろしいいうのがあれですよね。でもうそれからは空襲警報とかなんとかいらなかったんでしょうね、広島、私らの生まれたところはね、もう本当てんやわんやの上を下への大騒ぎですよね、うん、だから
ここからこう取ってさ、うん、俺の頭を入れてる。で、その時やっぱもう10歳の子だから何が起こったかっていうのもこんがらがったっていう感じ。
こんがらがってもうね、あれ勉強どころではないしね、ああ大変ですね。
その後皆さん結構ほらあの後遺症とか言って気が抜けたとか言いますけど。
それはもうザラですよ、毛が抜けて女の人なんてツルツルになった人もね、もう私の生まれ育った町はもうそういう人たちがあの直接被爆してなくてもそういう家族とか親戚が家があの広島が焼けてるからねとお世話したりして、もうその子供心でね、ああ大変ね。
松本さんは大丈夫だったんですか。
私は大丈夫ですよね、怪我もしてなかったけしガラスも立ってなかったからね、うん、だけど
そういう後遺症とかもあんまりなか
った。そういうのはあの後遺症なんの言うのはもうずっと後のことだからね、その当時のことはもうみんなを助けてみんなのそのあれをするとか亡くなられたとかいうあれで、子供はそんな役に立たないからね、いい家であれおる過ごすね、ごそごそ過ごすとか子供は子供でねちゃんとあれするいうのが なんとなくに日にちが過ぎたっていうかね、うん、ただあのやはりどっかの親類の人があのピカね、私たちはもうピカでね会ってるからあれで、それからね間もなくにあの水害が大水になったんです。それでまたあの私の親戚のおじさんもそのピカでやけどしてね、手や足もやけどしてずっと寝ておられたんが、私の家の方は高いところだったから、あの座敷の方の方はあの水にかね、あの直接会わなかったから、親戚の人が今度こうあの止めてください言ってね、なんか何日かね10日ぐらいおられたかな。で低いところの家はもう水がこの辺まで来てるからね、もう畳もダメ、家の掃除もしないと、あの頃はまた便もうーっと浮いて流れるんだから臭いしね、うん今なら水洗だからいいですよね。だからあの頃はみんなねたまるんだから、お水になって大変だったですよ。 だからよその人、おじいさんね、おじいさんの兄弟の人たちとか母のおばさんとかいうのが私の家に来て寝ておられたです。だから食べるものもあんまりないけれど、どうやって過ごしたか覚えてないです。食べるものなんかも
どんなもの食べたんですか。
大根飯知ってる？
大根飯、
知らない。お米がね1合か2合ぐらいに大根をお米のサイズに刻むの、
ちっちゃく、
ちっちゃくね、それを炊いて食べるの。そしたらお大根だからまあ煮えたら崩れるけど、まあお腹がねちっとは足しになるんでしょ。大根飯いうの覚えてないよね。覚えてないよね、せっこまれたんだからね。だから私らは刻まされました、
大根。お米がいっぱいないから。
お米がないから。
あとはおかずは、
おかずは畑があったから畑からのものでね、そんなにあれだ。だけど広島はまあお魚ね、でもあの頃にお魚を食べたいうのもあんまりあれだね、畑の野菜でしょうね。親が作ってくれるのを食べたい、そんなにもお腹いっぱいいうことはなかったからね、あの頃はもう。
水豚とかはどう？
水豚ですよね、毎日がね、白いお米を食べるっていうことはもう戦後15の戦後 10年まで待たなかったかね。それでもう大変、食べるものもね、そうこうするうちに戦争が済んだでしょ。そうなると今度は闇ね、だから母は闇のお米買ったりしてね、大変でした。
闇を買うってどうやって買ったんですか。やっぱなんか
それ人を知ってる人の口聞きで、田舎へ一緒に行って お役所さんからお米買うわけ、でね、お百姓さんが悪い、心の悪い人は濡らすのお米を。そしたらね、膨らむでしょ、お米は濡らすと。そしてまあちょっとそれを生乾きを買いに行くでしょ。そうすると早く食べればいいけど、ちょっと 2,3 日ぐらい遅れたのを食べたりするともうカビが湧いてね、そんなひどい人もいたわけ。
それは濡らした方が重たいからですか。
重たいしかさばるから、マスに入れて測るときに量が増えるでしょう。それを知らずに普通の人は買いにね、私の母みたいな人は買いに行くでしょう。そしてね、1日か2日するともう夏なんかになったらね、お米が変になるでしょう。で、ああ騙されたっていうこと、そういう悪い人もいたんです。
闇市の場合はお金なんですか。お金、なんか物物質交換、
お金でしょうね。物々交換って、私にそんなの、私の家なんて貧乏だから、そんなね着物なんてたくさんないから、それは町の人が疎開して、ね、疎開した着物をあれ売るとかね、そしてまた町の人が疎開して荷物を田舎のお百姓さんに預けたりするですよね、そうするともし原爆であってたらそれが自分のものになったりするから、お百姓さんは戦後そういう人たちの着物を売られたことも耳にしました、子供心にね。あの人は悪いねってね、死んだ人はかわいそうにっていうのはね、それは戦争中だからね、仕方ないですよね。疎開した人が死ぬればもう音沙汰なしになるからね。でちゃんと他に残った生き残った人がおられたら物をね、疎開したものを取りに来られるけれど、そういう人がなかったら自分のものになって、だから聞かれたことある？田舎はそういう人たちの着物を持っててね、今度はその田舎の人たちがそういう着物を売りに出すっていうようなのね、終戦後しばらく経ってそういう話を聞きました。だから戦争っていうのは怖いです。 いろいろとね、お金を儲かった人もいると思います。だけど死んだ人はもう何にもならないですよね。かわいそうに。
ですよ、ね、
え、かわいそうです。
その時、そのお家にいたおじさんのはどうなったの？結局治ったんですか？治療して。
あ、おじいさん、おじいさんはまだ放射能をあまりたくさん吸ってなかったんでしょうね。元気になられて、で八百屋さんだったからね、ずっと。だけどあの頃まだ50くらいだったんでしょうね。ピカに会った時はね、町に仕入れに行かれたんですよね。で、まあ帰ってこられたわけ、車引っ張ってね、どっか途中の爆心地よりもだいぶ離れたところで被爆されて、でも火傷をされたりしてね、でも元気になられて、大変だったです。大水でもうむんな家のひ、ね、土地の低いところの人はもう家がむちゃくちゃですよね。だから
でも皆さん、でもあの水害ですごいその放射能とかそういうものが流れたとかいう、
さあそこは、ね、知らないですよ、ね、町の方は太田川の水があっちの瀬戸内海に流れる。私の方は郊外だからね、私の方には流れてこないから、山の方から田舎から流れてくるのね。だけどそこのその水は町を抜けて瀬戸内海に流れていく。でもその頃に放射能なんのいうのは聞かないですよね。
で お兄さんのお葬式っていうのちゃんとやったんですか？
ああ、もうなんていうのかな、もう兵隊さんがもう大和積んで燃やせ、ね、焼かれたから、兵隊さんが、まあこの人はお父さんがおられるからで、まあ、端っこの方に、ね、置いてそれを燃やされたんでしょうね。で多分そうと思いますが、約束はできませんってお父さんに言われたそうです。息子さんだと思って持って帰ってくださいってね、お骨をこの和紙に包んでこうくくってね、兵隊さんからお父さんはもらってきたわけ。だからそれは赤の他人かもわからない、それはもう何にも言えない。
でその骨は
そのお骨をお墓に入れてありますよね。入れていてもお骨はもう昔は紙に包んでね、墓の中へ置いとくから、もうお墓の中はもう土になってますよね、長くつける
そうです
ね。私も主人のお墓をお骨を持って帰って入れたり、それから他のねあれをしてお墓の中を見るチャンスがあったけれど、骨壺はもし入れてお墓の中に入れとけばあれだけど、もう昔みたいに紙に包んでこうやって置いた人のはもう何もないです。だから土に帰るって言うんじゃないんでしょうかね、
はい、でその学校が始まった時の覚えてます？
そんなのもう覚えてないです。
初めて学校が始まってみんな持ってた、
覚えてないです。もう大水があって大騒動になって、もう戦争も済んでね、空襲だけどお腹が空くのは覚えてますよね。食べ物がないんだから、
実際です
か、だからもうそんなのもう戦争が済んだっていうことが子供心に一安心っていうんですかね、それからその頃はあまり勉強しないしね、空襲ってさあさあさあとね、学校からね組の上の人が生徒を連れて帰ってきて、それで開けたらまた学校へ行ってて、それから今度はね、家の広い人は自分そこの区域の人がその家の大きな家の人の家に行って、その組長さんっていうのかね、ちょっと上の人が勉強を見てくれてました。で私の家も座敷が二回って広いから みかん箱じゃないけどなんかね、机のある人はあれだし、私のお財布だがあったかどうかねあれだけど、集まって近所の子供があって勉強をちょっとだけしたのは覚えてます。だけどもそういう原爆で火傷して帰った人も寝てるしね、大水はあったし、もう天あ、なんて言うんですか、政府ももうピカであれもちゃんとなってなかったし、兵隊さんもおられたけれど、戦争が済んだらもう解散よね。それだからもう兵隊さんも手伝ってくれないよね、学校に来てから。なんか昔は兵隊さんが時には学校に来てね、子供をなんか世話をしてくれたのちょっと覚えてるけどね、大変大変。
で、それでその後の戦争終わってから、
うん、
戦後の話しばらくじゃもう食料なんか続いて、
うん、
で
それでどうやって生きてきたか、よく覚えてない。それでまあ少しずつ畑があるから、畑をね一生懸命もう食べていかないといけないからね、畑作りに親がするから子供も手伝うとかね、勉強もちょっとぐらいしたんでしょうね。もう何もかもが命令をする人がいないからね、ただ町の主な、そこの村の主な人たちが何かが、政府が何か言ってくれば回覧板みたいなのであれでね、それからもう強い者勝ちですよね、でお百姓さんへ勝手に食べるものがなかったら物々交換、着物持ってる人なんかはよく買いに行っておられたですよね。だけどまあ私の方は ちょっぴり畑があったからね、そんなのでお芋をよく食べて、さつまいも作ったね。それでもね、またね悪い人がいるのね、さつまいもはこう茂ってるでしょ、そしたらね夜ね、さつまいもの葉っぱをこうあれして舌をもぐねで取っていくのね。だから今度自分の家で食べようと思ったら実がないの、ね、茎は茂ってても下にできてたさつまいもがちょっぽりのちっちゃなしかない。悪い人がいるよ、そういうの聞いた。
その時は本当に皆さん本当に本当に原爆の孤児とかさ、お母さんがいなかった人とか、そういう風にした人もいるんじゃないですかね。
それもあれだけど、みんながね、一般世界一般の人が食べ物がないでしょ、だから夜になったら誰でもがそういう頭がちょっと動けば、畑番兵さんいないね、家の人もなんかそんなの悪いことする人いると思わないから、だからちょっとまあ失礼します言ったかどうか知らないけれど、取るに夜だから寝てるから分からない、田舎だからね、だから掘る時に初めて、あうちもやられたっていうこと、そういうのがたくさんあったお百姓屋さん、でね畑にね、私の家は田んぼがあの頃なかったので、だけど畑でできる稲があるのね、スイートっていうなんとか、それからキビとかね、泡とかいうのをね植えとくでしょ、そうすると実ができてこう食べる頃になると、これまた夜ね、畑だからそのそばに家がなかったら夜取っていくの昼行ってみたらこんなできたね、こうね落ち稲穂っていうのは頭実るほど頭下げるっていうけどね、そんなのがないの、スースーとなってるのが残ってるわ。そりゃ作った人は腹立てますよ、だけど夜だからわからんだろう。
それでその後じゃあ東京行かれたんですか、その後どうされたの、広島で学校を、
広島で学校で広島で少し働いて、 それから洋裁とか和裁を習って、で、それはもうだいぶ後のことね、うん、そしてもうその頃は大分野の中落ち着いて、ここの松本克夫さんね、主人が、まあここにいた人も大変なのよね、キャンプに入れられてね、そしてその中で日本は強いね、神の国だっていう信じた人がいるんでしょうね、日本は勝った勝ったいう組がいて、で私の主人なんかも市民権を捨てたわけ、うん、私自分は日本人だからって言って、
戦後
の話よ、
勝ち組の
ね、でこっちにそれぞれ収容所から帰ってきて、まあ平平凡凡と暮らしてたんじゃない、そしてにアメリカのあの金剛教の偉い先生がそういう勝ち組市民権を捨てた人のお世話をして、市民権を回復をするね、取り戻すいう裁判をされて、うちの主人は裁判をで市民権が返ってきたんだって、そして広島にお兄さんは戦後キャンプから広島へ帰っていったの、親や妹さんが いたからね、だけどもう死んでおられなくなった、だけどそういうお兄さんがいたから、その市民権がもらえたから帰っていったわけね、訪問に勝ち組いうことないけど市民権が帰ってきたから、まあ行ってきたの、お姉さんもおられたしね、そしたらもうお嫁さんもらって帰った方がいいいうことでお見合いをして、でアメリカ行ったらね、働くような、だから働く人を探してくれって言ったみたいね、
うん、どういう知り合いで、だから
でお見合いしたわけ、同じところの人だから、
うん、同じ古市で、
うん、同じところで、
何その時何歳ですか、
まあ、私21歳、
うん、なんか覚えてますその時のこと、
うん、その頃の頃はまあ覚えてるよね、もうだ大人だからね、うん、
どういう感じで、お見合いってどういうなんかどっかでお会いされて、お家で、
私の家に来て、そしてお見合いして、だけど私はアメリカに来るいうあれはなかったけど、でも母がアメリカに、で母のおばが神戸の芦屋から疎開して私の家に住んでたわけ、部屋をね貸してちゃんと家賃も払ってもらってたけれど、そしてそのおばさんは昔々女学校卒業して、で話があって、同じ古市の人のところにサクラメントかどっかにお嫁に来たの昔、そしてまあその人はじめの人はご主人はどうされたんか知らんが、次に再婚した人はサンフランシスコに出てきてサンフランシスコで暮らしてたんでしょうね、で知り合った人が貿易をする人だって、まあ昔の今100歳以上になるんでしょうけど、昔女学校出たおばさんだったから、まああれでしょうね、どこで知り合ったか私知らない、言わないから、それで神戸の方で商売をしてあれしてたりしたから、母がそこのおばさんの家を少し手伝いに行ったことがあるんだって、そしてまあちゃんとした昔今はもうみんな西洋式の生活をしてるけれど、昔はおばさんとおじさんはお客さんもたくさんして、お母さんはそんな手伝いに行ってて、そういう家を見ててアメリカ行った人がそういう生活をしてるんだから、その松本克夫さんがお嫁さんが欲しいって言われて、そうならうちにも娘がいるから見てもらってくださいいうことでお見合いな、
じゃあお母さんはアメリカ行ってほしかったわけね、
行ってほしかったいうことないけれど
憧れてたから、
やっぱしねアメリカから帰ってきて、まあ、成功したおばさんの生活を見てるから、 あのその場さんはまあ超一流の生活をされたんでしょうね、芦屋さん、芦屋でね、そんなと手伝いに行ったらね、アメリカね見るだけでも いうことで、うちにも娘がいるから見てくださいいうことで、そしたら あの子ならよく家の手伝いしてたから、私がね、だからあのいいんじゃないんだろうかいうことで、
それは着物着てちゃんと、
うん、洋服でお見合いした、
洋服でお見合いした、
うんうん、そういうことで、そしたら
幸子さんはあれですか、これもまあいい機会だと思って、
そんなこと私は泣きましたよ、アメリカなんか知らないとこ行きたくないって。でも母が日本にいても昭和あれだけど、アメリカの広いとこ行って知らないとこ見るだけでもって言って話が進んで、そしてあれのあのあれならあの家の手伝いよくしてるし、少しは畑仕事もねあの手伝いでしてたから、あれならよく働くだろうっていうことで、うん、そしたら案の定働かね、ここはみんな私の頃昭和56年に来たですよね、その頃の人はみんな働いておられます。そしてあの子私子供産んでないけれど、あの皆さん子供も生まれて、子供もあの小さい時はまあ働かないで子育てされたけれど、一段落すると皆さんよく働いて、私らの私みたいな家を買ってね、ペーメントだから買いやすいですよね、アメリカはね、だから私の家ぐらいの家買った人もおる、もっと大きなうちね家族があると部屋がいるから買った人もある。私もあのその56年に来て少し昼の学校へ行きました、勉強英語のね。だけど友達が白人の会社が手先の仕事をね、英語ができる2世の人がそこを働いてるから英語はできなくてもいいいうことで、1時間1ドル25銭でそういうところ働き始めました、ダウンタウンへね。
最初どうでした、最初アメリカ来た時はびっくりしました。
あアメリカね、初め船乗ってきて、こんな大きな国に来てね、日本が負けるのしょうがないと思ったです。日本はどうしてね早くやめてくれてたら広島原爆落ちなかったのにというのもね思いました。
なんか憎しみとかそういうなんかほらお姉さんとか取られて
た、そういうことはないですよね、戦争だから、戦争だから、もう日本は勝たなきゃいけない、神の国だから負けないいうの学校で教え子らも こまれてるから、もうそれは軍隊が強いんだからの頃はね、今はそんなこと言ったらすぐにね怒られるけれど、あの頃は子供もなお先生だって軍隊の言うことを聞かなきゃいけないんだからね、だからそう戦争だからしょうがない、ただ早くもう何にもない、物資もない、食べるものもないっていうのはまあ大体皆さん分かってますよね、だから早くやめてほしかったですよね、そしたら原爆は落ちてない、だけど作ったアメリカは実験してみたいですよね、うん、だから実験したんでしょ、うん、そしたら大成功ね、だから死んだ人がかわいそうです、犠牲ですよね、うん、
それでこのアメリカではどこに来られてどういう仕事されたんですか、その農作業で。
私はこうサンフランシスコ来て、サンフランシスコの日本人町にあの頃はねあのロシア人がだいぶ家を持ってた、ロシア人は革命でみんな逃げてきてるでしょ、でまあだいぶあの日本人町のねビルディングを持ってたんですよね、そしてあのそのアパートのね部屋を借りてあのあれして、で主人も初めは、まあ、英語が全然できないね、そんな学校もね英語そんなあの戦争中は全然ね英語はなしね、 戦後中学行ってもそんなちょっとしか英語を習ってないから、まあ学校行ったらその学校行ってた頃の知ってる人が手先のできる日本語英語ができなくてもいいからいう白人の広告の会社が人を募集してたから、あの1時間1ドル25センで働かないかって言われて、で主人も、うん、いいよそれはっていうことでね、あの働き始めました。それはあの広告会社だから忙しい時は仕事があるけれど暇な時は休みです、そしてまた電話で来てくださいっていうことでね、うん、で働いて パートっていうんでしょうかね今ね、うん、そして日本人の人たちがさあね10人ぐらい働いてそこでお友達もできて、
うんうん、そういう健康面でどうだったんですか、そのしばらくしてから結構後遺症とか、
その頃は入試だしね、直接の一番中心地の方で会ってないからそんなあれでないけど、ただ母はね用心するようにっていうのはあれですよね、だからぼつぼつで主人は主人で働いてもらう方がいいじゃないですか、一人口は食えなくてもね、二人で今そういうこと言います、
言わないって
言わない、
うん、二人口では食べれるって、
私がアメリカへ来た頃はまだ一世がたくさんいたからね、うん、主人もそういうのを一世から聞いてるからね、うん、それでまあ働き出して少しずつあれ働けばお金が入るからね、うん、少しずつは気持ちにゆとりができて、
お子さんはもらえるのか、
できなかった全然、うんうん、で1年に1遍は健康診断とか婦人科もそのだいぶしてからだけどね、10年ぐらいしてから健康診断を受けるようになりましたよね。で子宮筋腫があるの、子宮口屈だから手術をしないと子供はできませんよって婦人科の先生ね、2世の人が言われました。でもねそんなにしてまで子供はってあれ思ってたから産まなかったです、病院も行かなかった、入院しなかったです。
それをほらよく原爆の後遺症
で、うん、そんなの
そう考え、まあ、それは
考えはなかったですね、
です、
うん、ただできればあれだしできなかったら、うん、もう先では私の家にまだね子供の頃に神戸から疎開してきた母のおばと一緒に暮らしてたからね、部屋は別だけれどおばあさんはおばあさんで自分でクックしてたけど、そういうようにね子供がなかったらそういうように兄弟と一緒に生活すればいいと思う心もあったわけ、子供の心にね、そのおばさんが私たちよくして何か作った時は食べてくれとかね、でなんか買ってきた時にはみんなで食べたりしてよくしてもらってたから、そうすればねといいと思って、うん、だからで生まれなかったら生まれないでもいいと思って、で母も絶対に養子、そういうね留学生で来た人が子供を産む人があったので、産婦人科の人がそういう子供がいるからもらいなさい言われたの。でも母はね主人もね絶対に嫌だっていうの、人の子は、だから養子をもらいませんでした。良かったか悪かったかそれは分からん、うん、
それで現在はどういうことされて毎日
一個してこんなだらしない生活してこう本私本読むのが好きだからね、本を買ってきてはね、
あとは習字と、
お習字はもうただ教えに行くだけ、こういうようにね気持ちのねこういうこれ誰か気持ちの回で作られたけどね、こういうように
こいつこのカメラに向かって見せて
教えにね、気持ちホームって、
はい、
1週間に一遍ね金曜日、 1時間ほどお習字教室、いろんな、ま、毎日ね誰かがボランティアで何かを教えに行っておられるみたいです。で金曜日の1時からお習字のクラスがあるから、その唐橋先生が教えられるから私は手伝いで行ってます。で、ここにはおられないけど今105歳の方がちゃんとおられるしね。そしてそういうところはそんなにしょっちゅう誰でも入れるとこでないから、こういう人たちと一緒にお習字してると私も何かを習います。日常のことでね。
何習います？
お年寄りの言われることをね、昔の話とかね。だからまあ行って気持ちが晴れますね。一人でくよくよしてても仕方ないから、そういういろんな昔のお話を聞いたりね。でも皆さん一生懸命しておられますよ。でやはり気持ちホームっていったところはちゃんとお金を払って、1日がいくらかかるか私わからないけれど、でもそういうところでちゃんと面倒を見てくださるから、いいお年寄りになってもね、まあそういうところに入らせてもらえばいいかなと思うこの頃です。ちゃんと、
で理事会ではいろいろ、まあ、またその原爆、米国なんですか、
原爆被爆者協会、
原爆、米国原爆、
うん、
原爆被爆者協会、
原爆被爆者協会から、米国が初めつくよね、
米国原爆被爆者協会、
うんうん、
それでそれの理事会はもう30年間ぐらいやられております。
理事会よりか、まあそういうグループでいろんなことをお互いが助け合いですか、うん、そして今年お医者さん来られますよね、うん、だからまた手伝いもありますが、今はもう、ま、前ほどはしません、うんうん、
でそれで今こういう家具がいっぱい世の中にあるじゃないですか。
何
核爆弾とかいろいろでしょ。そういうのを聞いてどう思います？そういう
怖いです、してほしくないです。
やっぱでもその、うん、そういうのを実際見た人として、
見た人で、うん、したくないけれど、デモンストレーションに出るほど勇気はないです、
うん、なんで、
あ、
なぜ
怖いです。やっぱしそういうところ行くと名前を挙げたりして、その何かがあると借り出されたりしてね、うん、やはり被爆体、ね、原爆を体験した人、そして私は英語ができないしね、そんなにあれはしたくないから行きません、うん、怖いです。やっぱし反政府のね、やっぱし大きな団体になると、
うん、最後のご質問ですけど、松本さんにとって原爆とは何ですか、
うん、原爆とは
松本さんの人生にとって
原爆、そうだね、お兄さんがいなくなったことは寂しいですよね。お兄さん優しいいい人だったから、これね、これが
座ってみて、
これが原爆で亡くなった13歳の時、このお兄さんは原爆の日は勤労奉仕が休みだったんです。だから死ななかったんですよね。
双子、その二人、
うん、兄弟、
ちょっと言いそう思ってた、ね、
でこの人が中学1年生だった。だからかわいそうです。何にもない時のお菓子も食べてないしね、何にも。そしてお弁当言ったらさつまいもふかしたのがお弁当に、お弁当箱入れて持って行ってたんです、ね、お米がないんだから。
今のその供養っていうか、彼の
かわいそうだなと思うんです。でも広島一中ってところはいい学校だから、親はいいところに、ね、入学できて喜んでたんですよね、うん、だけれど死んじゃったからしょうがない、かわいそうです。 はい、そうです。みんなここの人たちのクラスで生き残った人は病気で休んだ人ぐらいなんでしょ。だから毎年ね、この学校では慰霊祭があるんですよね。だから父が生きてる時は父が毎年行ってました。で父が亡くなったら母が行ってました。今は兄弟だからどうしてるか知りません。でもちゃんと慰霊祭はこのね、兄が行ってた学校ではちゃんとあります。
うんうん、広島の資料館、やっぱその、それじゃあ松本さんにとってはその原爆っていうのはなんかそのお兄さんを奪ったの。
ええ、ちょっとね。だけど戦争だからこれ仕方がない。ただ日本の兵隊さんが早くやめなかったのが尺ですよね。そしたら広島に原爆が落ちてないんだ。もう鉄砲の弾もない、何もないっていうね、それがもう一般に私らの子供でも耳に入るぐらいだから、そんなことは言っちゃいけないけれど耳に入るぐらいだったから、日本はもう何もなかったんでしょ、うん、アメリカの思うようにもうね、爆弾落とされてもガーッてあれは放射能こうなんとかって言ってね、鉄砲で撃ち落とすこともできなかったんでしょうからね、放射砲っていうかね、うん、だからかわいそうです、兵隊さんが悪いんです、うん、と思う。
じゃあ記念に写真だけいいですか。
あ、
はい、他なんかあります、言いたいこと。
言いたいこと、そうね、今はね、私たちこうして、今一生懸命健康管理手当がアメリカの人にももらえますようにってね、運動されたおかげで皆さんがその1ヶ月300ドル近いお金が自分の銀行預金に、それは日本に行って健康診断を受けてね、審査をしてもらってもらえるいうことができることであって、そのお金が今は薬代ね、アメリカの薬代、それから保険も自分でそれぞれみんな買わないといけないから、メディケアだけでは足りないから、それでそのお金がとっても役に立ってるそうです、皆さんね。だからなんて言うんですか、喜んでおられるってありがたいと思います。ありがとうございます。それを、まあ、皆さんに代わってね、たくさんの人にインタビューされて皆さんどう言われたか私は知りません。でも以前皆さんアウトオブステートとかね、そういう人たちのお世話をしている時にたまさかそういうね気持ちを聞かせてもらったことがあります。
あんま皆さんそういう話して